聖書の朗読を平川長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書詩編139編13節から22節1046ページになります。旧約聖書の1046ページになります。
聖書をお読みいたします。旧約聖書詩編139編13節から22節それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物にすべてが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。神よ、あなたの身思いを知るのは何と難しいことでしょう。その総計は何と多いことでしょう。それを数えようとしても、それは砂より数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。神よ、どうか悪者を殺してください。血を流す者どもよ、私から離れて行け。彼らはあなたに悪口を言い、あなたの敵はみだりに皆を口にします。主よ、私はあなたを憎む者たちを憎まないでしょうか。私はあなたに立ち向かう者を意味嫌わないでしょうか。私は憎しみの限りを尽くして彼らを憎みます。彼らは私の敵となりました。以上です。
ただいまから旧約聖書詩編139編13節から22節を通して、母の体内で組み立てられた私と題して、赤江牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日はお手元の説教用紙もあり、そして、常々かねがね祈っていただいております希望の声の30年を記念する月間の中で、こうしてご一緒に、記念する会を持てて本当に嬉しく思います。そこで、今日の礼拝はの放送のある日のことを放送しながら、礼拝のメッセージの一部にそれを取り入れたいと思っております。先ほどもお祈りしましたが、長い間本当にたくさんの方々がご奉仕をし、そして、この番組を支えてくださいました。祈って、教会一教会で、この働きを続けてくれるということが、放送局並びに広告代理店の条件でした。本当に有本さんがその機会を作ってくださって以来、もうすでに天国に帰られたこの働きの奉仕者が何人かおられます。そんなことを覚えながら、今日最近の御言葉の中から、放送の139編から一緒に味わっていきたいと思います。この139編というのは、神賛歌、神を賛美する詩編ですね。一節から六節はお読みしませんでしたが、神様がすべてをご存知であるという箇所です。読んでみましょう。もう解説の必要はないと思うんですが、どうぞ聞いて味わってください。主よ、あなたは私を探り、 私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の舌に上る前に、何としよう、あなたはそれをことごとく知っておられます。あなたは前から後ろから私を取り囲み、御手を私の上に置かれました。そのような知識は私にとってあまりにも不思議、あまりにも高くて、及びもつきません。何でもご存知だ。続く七節から十二節は、偏在、どこにでもおられるというテーマですね。私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇っても、そこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。私が暁の翼を飼って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。たとえ私が王闇を私を覆え、私の周りの光を夜となれと言っても、あなたにとっては闇も暗くなく、夜は昼のように明るいのです。暗闇も光も同じことです。これは本当に神様の偉大さを表す賛美の歌です。続く13節から16節は、何でもおできになる全能を歌っているわけです。それがどんなに大いなる内容があるのかということは、続く17節から18節、神はあなたの身思いを知るのは何と難しいことでしょう。その総計は何と多いことでしょう。それを数えようとしても、それは砂よりも数多いのです。私が目覚めるとき、私はなおもあなたと共にいます。構想は雄大です。詩の味わいは大変この緻密、実に細やかです。例えば一節の、二節の、あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ。それから三節、私の歩みと私の伏すのを見守り。行住座がという言葉がありますね。まあ、もう立つのも座るのも、何をするのも、日常の左半事。私たちが、誰も人が入ってこない自分の今、寝室、私たちの寝相も知っておられる。で、そういう、この、実に身近なことから、七節、八節の項目の天に昇ってもという、ね、天上界まで、果ては暁の翼を買って海の果てに住んでもとあるように、海の果てまで。十三節からは、母の体内における生命形成の神秘と、もうめくるめく展開してまいります。それでいながら、この詩編に込められている詩の味わいは、なんだか引き締まって、 まさに厳かに礼拝する心地です。ユダヤの学者で大変有名なアベン・エズラという方がこの150編の中の詩編のこの139編こそが詩編全体の冠だと評したんですね。神、神と言いましても何かこう捉えどころがない抽象的な観念のような思いがします。特に私たちの国では神様というと、矢をよろずの神、神々の世界です。あるいは、魑魅魍魎、幽霊と同じように思う。死者を拝んだり、動物を拝んだり、それを、ごく普通のことと思う、そういうお国柄ですね。そんな中で、神様を、この、私たちは遠く感じてしまったり、何かつかみどころのないものとして感じるんですが、実はこの詩編を読んでいくと、ああ、神様という方がこういう方だったのかと分からせてもらえたり、感じさせてもらえたりする箇所です。神はどこにおられるのかと、固定をかざして、遠くを見渡している。そんな私たちになんと自分が神様の手の中にいるということに気づかせてください。あるいは神様の大きな懐の中に包まれていたんだと気づかされて、思わず襟を正してしまう、そんな思いが湧き上がる箇所です。仏教的に言いますと、神は、仏教的に言うと仏にはなります。私たちの国では何度も言いますように、神仏、根高の、混ざり合っている宗教的な考えの世界ですから、神、仏、それは時に違ったり、時に一緒になったりします。だから、神仏と言いますね。仏は、西方十万億土の彼方に、鎮座増します。これもお釈迦様の思想というよりは、釈迦没後500年以上経ってからの考え方が仏教に起こってきました。遠く彼方の、本当に、遥か彼方におられるというのではなく、私はその掌中にありと、知らされる。それが、この、何度も言う、この、詩編の箇所です。そんな、神を褒め歌う、この、詩編139編の中ほどを、2月の20日で、放送いたしました。創造主があなたを組み立てられたということで、すでに放送されていましたが、この何かを放送するんだったら、この放送がいいと思いますというおすすめがあって、それで、今日この箇所を開いています。私は、今日番組を今一緒に聞こうと思うんですが、実は聞くだけではよく理解できない内容のことがあるので、映像を用意しました。インターネットから心臓に関する、あるいはお腹の中の赤ちゃんに対する関する映像をこの中に盛り込んで、池田先生によって編集していただいて、そして放送を流しながら見ていただこうと思っております。少し前を暗くしていただきながら一緒に、今日の説教の2番目、希望の声録音、放送録音とイメージ映像というところに入ります。
西大寺キリスト教会がお送りする希望の声の時間です。 西大寺キリスト教会牧師赤江博之さんです。
よろしくお願いします。
おはようございます。赤江博之です。今朝も爽やかにお目覚めでしょうか。いつも聞いていてくださる方、感謝をします。初めての方、歓迎します。さて、2015年12月22日、私は心臓カテーテルで9本目のステントを左冠動脈に挿入しました。担当医の先生やスタッフの皆様に心から感謝しています。心臓外科医の今中和夫先生の書かれた古文から心臓に関して多くのことをお伝えしてきましたが、今日は結論的なお話にしたいと思います。心臓関係で5つの部門があります。刺激伝導系、心房中核、心臓弁、動脈管、心筋を、この5つの部分があります。まあ、図がないとなかなか理解できないと思うのでラジオでごめんなさい。どの点に関して人類の知識はごく一部分で、私たちの知識はそのまたごく一部分で、その全部は到底書き切ることができません。奥が深すぎます。心臓の一つ一つのパーツの部分部分の機能は極めて優れており、制約だらけの条件が全て揃わないとその機能は成立せず、しかもその優秀さは生存にとって生きるか死ぬか必ず必要な要素です。ですからパーツを個別に取り上げて検討しても、段階的に獲得したとか偶然持っていたとはおおよそ考えられず、最初からほぼ完成品だったと推定されるのです。さらに重大なのは、全てのパーツがほぼ完全でなければならないことです。例えば刺激伝導系だけ完璧でも心臓の機能は全く果たせません。ペースメーカーがどんなに上手に動いてもそれだけではダメです。例えば全ての感染品でも心臓の弁だけは全然ダメなら、その生物は生存できません。あるいは全部 OK でも心臓が骨格筋でできていれば生存は不可能です。特別な心筋でできていないといけないんです。他にあれこれ完璧でも心房中核、その心臓の中にある隔ての壁ができないとか、生後も生まれてからも動脈管が開きっぱなしとか、あるいは逆に心房中核や動脈管が早々に閉鎖しても、つまり赤ちゃんの時の卵円孔が早々と閉まっても、現代医学の発達した昨今ならいざ知らず、その生物は出生直後には全滅です。さまざまなパーツの全てで制約だらけの条件をいくつもクリアしている必要があるのですから、段階的な向上では達成不能です。つまり進化論ではダメなんです。進化を大前提に、男性の時代はとか、二心房二心室でなかったらとか、根拠のない仮説をいかに並べたところで、現物は自然現象では全く説明がつきません。そして賢明な皆様はお気づきでしょう。この事実は心臓以外についても同じです。超自然的な介入があったと確信するに十分な 感謝するに十分な印が私たちの体の外にではなく私たちの中にあるんです。嬉しいじゃありませんか。聖書のそれはあなたが私の内臓を作り母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ地の深いところで仕組まれた時私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られあなたの食物書物に全てが書き記されました。私のために作られた日々がしかもその一日もないうちに十月十日のうちに心臓が動き出し目ができ手となり足となり一つ一つの骨が組み合わされて形作られていく母体という暗い宮殿の中で五臓六腑骨200余りが細胞50億余りがいや60億余りがその一つ一つが音もなく出来上がり組み立てられていく光の一筋もない母体の中で形作られた目が生まれると光に適応しおぼつかない母体の中で形成された耳が月下大体に出るとき機能を発揮する。なんと不思議なことではありませんか。感動的ではありませんか。なんと知恵と愛にあふれているではありませんか。誰があなたをそのように組み立てられたのでしょうか。作り主の神様です。
いかがでしたか。係ではあなたのご意見ご感想をお待ちしております。お便りをお寄せくださった方には漏れなく三浦彩子さんの著書を差し上げます。なお西大寺キリスト教会をはじめ皆様のお近くのキリスト教会では毎週日曜日の朝に礼拝を行っています。ぜひおいでください。キリスト教会への詳しいお問い合わせ番組についてのご意見ご感想などの宛先は郵便番号704-8191 岡山市西大寺中野543-2西大寺キリスト教会電話は 086-943-7552 です。それでは来週のこの時間までどうぞお元気で。西大寺キリスト教会がお送りした希望の声の時間を終わります。
ある県北の牧師先生が、最後のアナウンスの近くの教会においでくださいという、あれが大変いいですとおっしゃって、最大寺においでくださいというんじゃなくて、お近くの教会に行ってください。あれが好きですというふうにおっしゃってくださって、それはそうでしょう。最大寺来れない方いっぱいいらっしゃいますからと、当然でしょうと申し上げたんですが、本当に、ビジョンラジオ放送ができる教会よというのは千人教会を目指す時のビジョンがあってその中でみんながワイワイ言って、書き出したカードの中にあったそれを有本さんが大阪の朝日放送から山陽放送へというしていらっしゃる先生にことを紹介してくださって私も直接お願いしてお許しをいただいて一教会で長く続けるということが条件ならばということでお許しをいただいて一教会で長く続けるということを 今までお約束は守れてこれたかなと思っております。そんな中で、今日迎えることができていますが、17節のから18節、あなたの身思いを知るのは何と難しい、その総計は何と多いか、数えようとしても砂より数多いと。神様の私たちへの思いっていうのは実に数えきれない。しかし私たちの神様に対する思いはどんなに少ないかと。実は今日第二礼拝でもこの箇所からお話をしましたら、私たちの教会の信徒のお医者さんの那須先生は、最後のお祈りの中で、ここを取り上げて祈られました。神様、なんとあなたの思いは大きいのか、それに比べて、もう自分の神様への思いはなきに等しいという、そういうお祈りをされました。那須先生は自然主義者で、神による創造ということはなかなか信じられなかったんですが、ある時心臓の話から卵円孔というのがありますよねって言ったら、あるある、あれは偶然にできるんでしょうか、あれが生まれてすぐ閉ざすように設計されているのは偶然でしょうか、そりゃありえんな。しばらくしてお仲間に加えてくださいと言って、で、洗礼をお受けになっていかれたんですね。そのことは本当に大きな神様のお働きであり、励ましでもありますが、の、そして実は19節へ行きますと、もう、内容は一変しますね。今日は説教の、ポイントとしてはこの19節から終わりは祈りの部分なんですね。神への祈り、しかも敬虔な、非常にの謙遜な祈りです。神様に偉大なるお方に四方八方から見守られ、丹精込めて作られたというのに、まあ、神様の御心に背いて、完全に清く正しいお方に背いて、不義に走り、血を流す暴恩の悪に、それが人類です。しかも、主なる神様に、足ざまに語る者たちですね。だから、神をどうか悪者をと、こう言ってる。彼らはあなたに悪口を言い、あなたの敵となり、乱れに皆を口にします。実会の最初の方に、主の皆を乱れに唱えてはならない。神様、神様と口にするけど、神様を引き合いに、例えば、まあ、西洋のキリスト教国の中でも、オーマイガッド、これは昆畜症ですね。日本でもそうですね、仏教的な意味で、ことを、お陀仏だ。ね、でこういうあり方は神様のことや信仰を引き合いに出しながら悪いように言う、それで平気、主なる神様のご意向や慈愛を知る者にとって到底許すことができないような内容です。私はあなたを憎む者たちを憎まないでしょうかと。 21節、私はあなたに立ち向かうものを忌み嫌わないでしょうかと。これは個人的な個人的恨みとかね、憤り、私憤ではないんです。神様の側に立つ興奮、公の憤りです。聖なる憤激と言ってもいいでしょう。その思いを宗教改革者ジャン・カルバンの書物の中に彼はこう記しています。我々は神を憎むことを喜びとし、その怒りを引き起こす者らの行為を我々の柔和さで手に入れるよりも、むしろこの世の友情を一切拒否することがふさわしい。神様のことを悪く言う者と仲良く手を取り合っているより、そんな友情を拒んだ方がいいんだとカルバンは言うんです。我々は一層のこと、この教えに注目しなければならない。それはこの139編です。あるいは19節以降。我々が自分自身の利益や栄誉のため、また自分の個人的な便益のために抱く心情というものは、自分にとって得なと思える、そういうことは我々を押し流し、その結果、もしも誰かが我々を傷つけでもしようものならば、誰かがね、自分のことを悪く言ったり傷つければ、全世界とさえ戦いを交えることを辞さぬほどであるのに、売られた喧嘩は買ってやるという、そういうものなのに、いざ神の栄光を守ることになると、恐れおののき、怠慢である。まあまあそんなに向きに並んでええじゃねえか。神の尊厳が侵されたからといって誰も心を動かされないのである。それとは反対に我々のうちに神への真の熱意があると言えるのは、悪しき者、また神を侮蔑する者を喜ばせるために、神にとって見知らぬもの、つまり見て見ぬふりをするものとなるよりは、むしろ彼ら、神に敵対するものと不退転の戦いを、一歩も引かない戦いを交えることを選ぶ太っ腹がある時だけである。公衆19節から22節の思いを言うのは、太っ腹だとこう言うんですね。まあ私たちはヒューマニズムの中に住んで、人本主義の中で、まあ近世の世界は神を無視し否定し、神よりも人間中心の世界。神あっての人間という中世のあり方を捨て、人間あっての神。ですから、まあ、人間は素晴らしいもので、しかも平和主義で、ここで言う、悪者を殺してください、血を流す者どもへ私から離れていけ、ね、こういうことはきつすぎると思うんですね。聖書を振り返りますと、2000年前、平和の子、平和の君と言われた、私は柔和なものだと言われたイエス様が大変お怒りになった場面が何回もありますね。特に宮清めというその神殿で商売をしている者たちに対して、宗教儀式をこう食い物に商売している人々に対して大変イエス様はお怒りになりました。そういうことをしている人を、あなた方は 祈りの家をゴートの巣にしてると言われて、もう付けをものをひっくり返したり、獣や生贄の動物を鞭で追い払ったりしました。その激しいイエス様の態度に弟子たちは旧約聖書の言葉を引用しました。あなたの家を思う熱心が、聖なる神様のことを思う、神殿を思う熱心が私を食い尽くす。まさにイエス様が荒れ狂って、そういう信仰よりも商売大事にしている人々を追い散らしたのは、聖なる怒りということでしょうか。それがこの箇所でした。で、これは、実は神様に敵対する者たちに対する怒りですね。でもそれはこの聖書の信仰の、神信仰の一つの面です。あるいは半分と言ってもいいでしょう。この詩人は翻って厳粛に自分を振り返ります。それが23節、24節です。神は私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。外に向かっていた刃、それが直ちに今や己に自分に向かって食い込んでくるんです。だから私を探り、私の心を知り、私を調べ、私の思い、煩いを知り、私を見て導いてくださいと繰り返し繰り返し言ってる。自分も神様に敵対する人々と同じように、聖なる神の裁きの座に座すべきものではないのか。そうなんだと自覚していたの。自分だけいい子になれない。自分は信仰深い。自分は大丈夫だと思えない。こうして詩篇の139篇を振り返ると、実に壮大であり、実に細やか。聖地の妙があります。しかも、この終わりに、義憤が溢れているのを見ると、最後の最後に、それで終わるのではなく、慎みがあります。私は、この私も、まさに、礼拝の心がある詩篇の139篇は、全知全能の清い神様の御前に、本当に私を許してください。私を導いてください。と、まさに聖なる詩篇として終わります。ここで24節に、私のうちに傷のついた道があるかと、この言葉を見ますと、傷のついた道っていうのは、同じの旧約聖書のヘブル語の言葉が、イザヤ書の中にあって、48章にあって、それは偶像を表す言葉です。神でないもの、神ならぬものを神とする、それが傷のついた道です。自分を神にしたり、神ではないものを神として平気な私たち。それが傷のついた道ですね。正しい人は一人もいないと聖書が言うとき、まさに何でも神様にしてしまう、こういう私たちのあり方を神様は悲しみ、お怒りを持っていらっしゃる。まさに 傷のついた道ですね。あるいはこれはのラテン語訳の中では不信の道、不信仰な道とも言います。神を信じないで自分だけを信じていく、何も信じない、これは不信の道、これは傷のついた道の一つです。この昔のというのはこの常しえの道っていうのはですね、かつて神を信じたあの信仰者たちの生き方と見ることができますが、まあ聖書の作り主の誠の神を信じる、死後も続く永遠の命と神の前に許されて安らかに生きる、そういう道を、そういう道へと私を導いてくださいという祈りで閉じているんですね。で、ここでイエス様の言葉を思います。狭い門から入りなさい。お手元のこの説教のアウトラインに一番下に結びにマタイの福音書7章を書きました。あるいは今日の週報のプログラムの今日の御言葉に狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きくその道は広いからです。そこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さくその道は狭く、そこを見、それを見出すものは稀です。イエス様が三条の説教で言われたこの狭い道、小さい門、狭い道、これがここで言うところの常しえの道に相通ずるものではないでしょうか。どうしてイエス様は常しえの道、そして命に至る道に行く人が少ないとおっしゃったんでしょうか。よっぽど注意して努力しないとそこに入れない、通れない、見落としてしまう。ナビでこの教会の近くを探してくるとナビが通れない狭い道を案内するから、ぐるぐる回って見えてるんだけど入れないとおっしゃいます。西大寺教会は天国のように狭き道を通っていきます、ね、いやそういうことを意図したんじゃなくてそうなってしまったんですが、将来道広くしたいですからね、門を大きくしたいですから、実は門はないんですが、なぜ入りにくいかいうとね、そもそも門が狭いんですね。で、広い門はイエス様がの滅びに至る門は大きくその道は広い、世間の人はみんなそっちの方が行きやすいんです。みんなが行ってるから。だから、まあ、そういう世の中の動きに対して反して小さいもん狭い道を行くのは抵抗があるんですね。みんながどう思うかっていうと、クリスチャンになるのは教会に行くのはどうかという、なんかそういう恐れがありますよね。もう一つはですね、もし、まあ、我が道を行くことにしても、もうその道はやっぱりずっと細いんで苦しいんですね、歩くのが。でもやっぱりイエス様はそこから入りなさいと、小さい門、命に至る門、狭い道から入りなさいとおっしゃる。なぜでしょうか。 傷のついた道を行くと、それは広い道で滅びです。ゴールは地獄です。だから神様はそっち行ってほしくないから、イエス様を救い主として送って、身代わりに十字架の上で罪のないお方を、私たちの代わりに罰して、イエス様は父を彼らをお許しください。何をしているのか知らないのです。若神若神、どうして私をお見捨てになるんですかと言われた。でも全てが終わった。救いの道はもう私が完成した。私は道であり、真理であり、命です。私を通してでなければ、誰も父の身元には行けませんとおっしゃった。イエス様が門であり、イエス様が道ですね。でも、その道を選ぶのは狭いんです。門は小さいんです。勇気がいるんです。それを見出すものが稀です。でも、それは、もう一つのゴール。命に至るもんであり、道です。永遠の命。神様と共に永遠に喜ぶ。天国です。もう一つの道、地獄に行く道には行ってほしくない。今日も歌いました。希望の声のテーマの一つの最初に歌った歌。折り返しは、我らついに輝く御国にて、清き民と共に見舞えにあわ。みんな一緒に、共に、天国で会いたいんです。お祈りしましょう。天のお父様、私たちは母の胎内で、大切に大切に、お作りくださったあなたが、私たちの命を守るために、神の一人子の命を身代わりにお与えくださいました。それほどの愛を知らないで、この地上の人生を終えることが、なんと恐ろしいことでしょうか。どうぞ、この良き訪れを、希望の訪れを、それぞれの方々の生活の場にお届けできますように、これまで長い間導いてくださったあなたが、どうぞ、この働きを続いて導いてください。今日、ここにおられるお一人お一人が、二つのゴールのうちの一つ、どうか、傷のついた道ではなく、イエス・キリストにある、とこしえの命の道に、歩めますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。